おはようございます。私は聖潮の絵本部講師の岡田逸子です。本日より5回にわたってお話しさせていただきます。第1回目の本日は、聖潮の絵創始者、谷口正治先生がお書きくださいました、新版善と福との実現をテキストに、人間は神の子、無限の可能性を持っているというテーマで話をさせていただきます。私は、聖潮の絵の教えに触れ、人間は肉体のような有限な存在ではない。神の命を無限に生きる神の子であるという教えを学び、今を精一杯努力するようになりました。実はこの自分をどのような存在と見るかということは、私たちの人生に大きな影響を与えます。自分を小さな、つまらない存在だと見る人は、つまらない人生を送ることになり、自分を偉大な、素晴らしい存在だと見る人は、充実した人生を送ることができるのです。聖潮の絵創始者、谷口正治先生は、本日のテキスト、新版善と福との実現の中で、次のようにお説きになっています。53ページを朗読いたします。自分というものは、こんな五尺何寸かの小さな塊のようでありますけれども、実は宇宙に満つる、一大実在であります。空を仰いでみますと、無彩外と見える空間に星が無限に並んでおりますが、そういうものを我々は知ることができるのはなぜであるか、それは自分の心が全宇宙を包んでしまうことができるということを表しております。自分の心が全宇宙を包んでしまうことができるというのはなぜであるか、それは自分の生命が宇宙に満ちているということであります。自分には全宇宙を包む無限大の心がある。自分の生命は宇宙に等しき無限大の自分の生命だということを知るとき、我々は何を小さなことにくよくよする必要がありましょう。朗読を終わります。ここに説かれているように、私たちはその無限大の命を自覚し、それを引き出しさえすればよいのです。その自分の中に宿る無限の力を自覚し、引き出すためのセミナーを、聖潮の絵では錬成会と呼んでいます。錬成会では、参加者は合宿して聖潮の絵の教えを学び、実践する行などが行われ、私が勤務する京都府宇治市にある聖潮の絵宇治別格本山でも、毎月開催されています。これからご紹介する K 君は、教員採用試験に失敗したのがきっかけで、今から6年前、聖潮の絵を熱心に信仰している両親から、半ば強制的に誘われ、錬成会を受けた20代の男性です。自分の意思で参加したわけではない K 君は、行事が始まっても、講話などの行事が行われる講堂には行かず、講堂のドアの前でしゃがみ込んでいました。まるで熱を出しているようでした。私が、どうしたの？講堂に入らないの？と声をかけてみると、採用試験に落ちてとてもショックを受けていること、何でも精一杯やっていたのに、こんなに落ち込んでしまい、これからどうしていいのかわからないことなど、ずっと心の中に溜めていた気持ちを話してくれました。私が、きっとこの錬成会で必ず解決の糸口が見つかるから、まずは、講堂に入って講話を聞いてみたらと促すと、K 君は素直に講堂に入ってくれました。講堂に入ると、彼の目に最初に飛び込んできたのは、垂れ幕の大きな文字でした。そこには、人間神の子、本来無限力、やればできる。自分が変われば、世界が変わると書いてありました。それを見た瞬間、幼い頃から、両親が言ってくれた、あなたは神の子だから、素晴らしい無限の力があるという言葉が蘇ってきたのです。長い間忘れてしまっていたのでした。両親が言ってくれていた言葉が垂れ幕に書かれていて、心が解放されたのでしょう。K 君はそれから講話を熱心に聞くようになりました。するとその時に話していた講師の次の言葉にハッとしました。痛みは痛いほどよく、熱は高いほど良いのです。なぜなら、痛みを感じるのも、熱が出るのも、それは悪いところを治すための生命力が 強く働いている証拠だからです。だから痛みや熱から逃れようとしてはなりません。逃れようとすると去っていかないのです。人生の苦しみや悩みも同じことです。逃げていればもっと苦しくなります。その苦しみは治す働きであり、自分の中にある神の子を表し出す働きでもあるのです。この話を聞いて彼の考えは一変しました。今までの肉体の自分が頑張っているという力みが消えて、自分は神の子、無限の力や可能性のある素晴らしい神の子だから何でもできる嬉しいという思いに変わりました。また、錬成会の中で行われた行事を通して、自分が今生きていることがありがたい。これからも神の子らしく明るく前向きに生活していきたいと決意して帰っていきました。谷口正春先生は、本日のテキスト、審判、善と福との実現の中で、次のようにお説きになっています。158ページから朗読いたします。悩みは悩みという実在が現れているのではなく、神の実相が現れようとする神通のごときものである。悩みを通じて実相がなお一層輝いて顕現する。しかもその神通のごとき悩みも、お産の時の神通が、産婦の心持ちで無痛分娩となったり、快楽となったりするように、神性が現れ、向上するための魂の神通も、それは必死のものではなく、受ける心持ちの遺憾によって、苦痛が苦痛でなくなるのである。苦痛は本来ないのであって、それはいかにして人生の体験を受けるかの受け方の練習課題として与えられる。課題は過ぎゆくべきものであって、いつまでも課題をつかんでいるのでは進級ができないのである。あらゆる経験は人生の教科として与えられたる課題である。朗読を終わります。ここでもう一人、成長の絵の教えに触れ、錬成会に参加したことにより、人生の教科として与えられた課題を、卒業した20代の女性 M さんの体験を紹介いたします。M さんは高校生の時、初日にクラスの男子からいじめに遭って以来、日ごとにいじめはエスカレートしてきました。その頃のことについて、M さんは次のように語っています。当時の私は、人が笑っているだけで自分が笑われているように思い、人が怖くなり、周りの人全員が自分のことを笑っているように思えて、いつも下を向いて、猫背の格好で歩いていました。何事に対してもやる気がなく、突然死にたいと思うことさえありました。しかしそれでも M さんは何とか頑張って高校を卒業し、保育士になるという夢を叶えたのでしたが、保育士として働き出した途端、壁にぶつかりました。当時の彼女は自分のことが好きになれませんでしたから、自信のない暗い雰囲気を醸し出していたのです。そのような保育士さんのところに園児が近寄ってくるはずはありません。夢だった保育士の仕事にせっかくついたのに、たった一年で辞めることになってしまったのでした。その話を聞いた成長の絵を信仰している M さんのおばあさんは、M さんに宇治別格本山の錬成会に参加するよう勧めてくれました。なんとかこの状況を変えたいと切実な思いで参加した M さんでしたが、人が大勢いるところに入ると人が怖くて、人から笑われている気がして、錬成会が始まっても行事に参加せず、ずっと宿泊部屋の押し入れの中にいました。しかし錬成会では講師も参加者も皆ありがとうございますと、明るい声で合唱しながら挨拶をしてくれるので、それが嬉しくて、行事を受けてみようと前向きに思うようになったのでした。錬成会では過去の悪い思いや行いを紙に書き、成長の絵のお経である聖経を読みながら燃やして、心を清める行である上申行という行事が行われます。M さんは今まで溜めていた辛い悲しい思いをすべて紙に書き、それが焼けるのを聖経を読みながら見つめていました。するとこれまで両親にどれだけ心配をかけてきたかが思い出され、涙が溢れてきました。いつも自分を理解して守ってくれる両親への感謝の気持ちが起こってくると、 自分は両親から愛されていると実感することができたのです。この気持ちは、いじめにあって以来、ずっと味わっていなかった安らかな気持ちでした。今まで当たり前に生きていると思っていたことも、自分が生きているのではなく、神の生命に生かされているのだとわかり、嬉しくて涙が止まらなくなったのでした。それをきっかけに、神の子の自分をもっと好きになりたいと思うようになってきました。さらに M さんは、今までいじめた同級生を許して、その人たちの幸せを祈ったらいいという講師の先生からのアドバイスも素直に受け取ることができ、いじめた相手を許す和解の祈りを真剣に続けていき、とうとうその人たちの幸福までも祈れるようになりました。私たちは誰かを憎み、恨んでいるときには幸せになることはできません。たとえ相手が悪い時であっても、憎み、恨む心を起こしていると、そのようなマイナスの想念は自分に悪影響を及ぼし、本来の神の子の素晴らしさが出てこないのです。しかし M さんは、自分をいじめるような人は本来いない。みんな神の子で素晴らしい人ばかりだということに気がつき、それを真心込めて祈っているうちに、それらの人々を許すことができ、自らも晴れ晴れとした心を取り戻すことができたのでした。M さんはその後、嬉しいことに、以前働いていた保育所から声がかかり、続けて働くことができるようになったのです。成長の絵の教えに触れ、自分もみんなも神のことの自覚を深めた M さんは、本当に子供たちが可愛くて、毎日子供たちと喜びを分かち合っています。これも成長の絵の教えのおかげですと嬉しそうに報告してくれ、私もとても幸せな気持ちになりました。この実例が示すように、たとえ今どのような困難な状況にいても、必ず道は開けます。私たちは本来神の子であり、私たちの中には素晴らしい無限の力がすでに備わっているのですから、それを認め、表すための訓練をすれば、必ず解決できるのです。それでは時間になりましたので、本日の放送を終わらせていただきます。